はい、今日も始まりました。突撃取材、今日は大阪の梅田のちょっと北にあるトランジションタウン大阪の出来たてほやほやのアジトを訪れています。はい、ここはなんか最寄り駅が近くに6つもあるっていうね、そんなすごく便利な場所にこの夏トランジションタウン大阪の拠点を手作りしちゃったばかりのキラさんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
ようこそ大阪へ。
念願のアジト訪問、はい、ねえ、
ありがとうございます。お待たせしました。
いえいえいえ、
長いことかかってしまって。
キラさんにはね、あの寺子屋にもなっていただいていて、はい、ここでねまたね寺子屋的な、はい、あの時間が生まれたら嬉しいなとも思いながら、ぜひぜひ、はい、やっぱりね今日来てみて、街の真ん中ですよここね。
ど真ん中です。
ど真ん中、さっきも言われてましたけど大阪は緑が少なくてねって言われてましたけれども、確かにそうなんですが、そんなところにもこのみんなが集えて安心して集えて、はい、でそこから何か一人一人の心のニーズがふわりと満たされていく時間が、はい、あの一緒に作れるこういう場所があるってもうなんか素敵だなと思いました。
ありがとうございます。そうなっていくことを願っています。
ね、今日私あの、ね、夜行バスで早朝に着いて、はい、で、ね、次の用事まで、はい、仮眠取ってもいいわよ、シャワー浴びてもいいわよって言っていただいてお言葉に甘えながらちょっと午前中はコロコロさせていただいたりとかもしながら、
全国の地域の皆さんにもそうやって、うん、使っていただける場所だといいなと願っているので、今日お迎えできて本当に嬉しいです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。どうぞ。
はい、いや本当はねあの TT 大阪の、あの皆さんね、はい、メンバーの皆さんにもいつか近いうちに集まっていただいて、はい、そのた、寺を寺子屋用 の、はい、そのインタビューもね叶う日が来たらいいなと思ってるんですけど、あの私あのそれよりも先にですね、フラインですけれどもね、あのキラさん の、 あのお話、
はい、
ね、キラさんとトランジションタウンの、まあ、出会いだったりとか、
はい、
ここではねパーマカルチャーのことについてもいろいろ一緒に勉強する機会を作っていたりとか、
はい、
そういうこうキラさんにとって今とても大切な、うん、人生のテーマの、ね、日本軸ぐらいになってらっしゃるんですかね、はい、この2つのことを、ね、うん、ちょっと個人的なお話、
はい、
伺えたらいいなと思って、
はい、
うん、実はねもうねこの収録の前に結構いろいろ聞いたんですけどそれはそれはね、はい、それはそれはあの想像を超えるあの人生のストーリーがキラさんの中に詰まっていることを垣間見て、
長いこと生きてるもんね
そんな、いやびっくりすることいろいろあったんですけどもね、でもそんな流れの中で、まあ、トランジションタウンとかパーマカルチャーに、はい、あの目を向き始めたのは、
はい、
本当にもう数年前ぐらいのことだっていうふうにね、
3、4年ぐらいですね、
うん、お伺いしましたけれども、
はい、新しい方だと思います。
うん、あのじゃあねちょっとね最初にあのそういうキラさんと、
はい、
そういうトランジションタウンという考え方とか、はい、パーマカルチャーとの出会いっていうのを、
はい、
きっかけとか伺えたらいいなと思ってるんですけれども、
はい
はい、
きっかけ、うん、そうですね、あのさっきにもちょっとお話ししちゃったりしたんですけれども、うん、あのそれまであの本当夢中で働き続けた年月が長くて、でやっとこう立ち止まれるというか、いろんなことの整理がついて自分の人生をやっとこれから考えれるっていう時期を迎えれるまで、私の場合はたまたまもう40歳ぐらいまでは、うん、うん、いろんなことがあって、あの
これ言っちゃっていいんですかね、
あの全然いいです。
なんと7億の借金を7億の借金を返されたという、すごい、あの千正雄もびっ、千正雄でしたっけね誰かもそういうことねありましたよ ね、
もうね
5億ぐらいとか言ってた、
うん、
そね、そんな体験がこのにこやかなこの小さな
ふくよかな、
ねえ、あの 体の中に体験として刻まれていたなんて、もう想像もつかないわけですけれども。
でもただそんな激動な時期があって、そのことに振り回され続けた、何十年かもあったんですけれども、そんなこんなもやっと落ち着いて40歳ぐらいになった頃、こうこれから先自分の人生をどうやったら大事にしていけるかなとか、いろいろ立ち止まって考えたり勉強もしたり、また体の声も聞いたりとかする中で出会えたのが、出会えた、たどり着いたのがトランジションタウンとパーマカルチャーだったと思ってます。そこが全部の終着点と思っているわけではないけれども、でもなんかこれから先の人生のきっと基本ベースになってくれるような場所を見つけれたなって思ったのは3、4年ぐらい前で、それからあとは本当に幸せに穏やかに楽しく、いろんなことしながら暮らしていると思います。
ちなみにその、まあ、一つ一つありますけれどもね、そのトランジションタウンもパーマカルチャーも、かぶっている要素ももちろんありながらも、でもそれぞれの要素があると思うんですけども、それぞれのどんなところに心を惹かれて、確信に変わっていったんでしょうかね。
私が理解できてることなんて本当のなんかまだ入り口のほんの一部だろうなっていう不安もありながら、私なりの言葉でお話をさせていただきますけれども、パーマカルチャーはそうだな、その考えに出会うまでやっぱりこうもっと自分一人で何とかしなければならないとか、特に自分が変わりさえすれば、努力して自分が変わりさえすればいろんなことがうまくできたりうまくいったりするって、なんかもっと思ってたような気がする。だけどその反面、どれだけ努力しても、外からの作用でどうしようもないことだってやっぱり起こるし、そんなことを何度も経験してきてるはずなのに、疑問符もたくさんついてたはずなのに、そのアイデアしかなかった、だけどパーマカルチャーに出会うことで、直接教えてもらったのは本当自然のことだったり環境のことだったりっていうことだったけれども、それだけではなくて、こう本当にこうまず自分というものがいて、周りがいて、日本という国があって、それが地球という星に出て、宇宙にたくさんの星があってっていう、こう全体を見ながら自分の今を考えるとか、いうこと、疑問符がついたまんま置き去りにしてたことを一つ一つ紐解いていけるベースのように感じれたのが、私にとってはパーマカルチャーだったような気がします。でそのベースを持って、じゃあもう一度こう人間同士のつながりとか心のこととか日々の気持ちとかいうことを考えた時に、トランジションタウン、自分の本当に身近なこの大阪という、私すごい引っ越し島だったんですけどもっと離れたところに、東京とか京都とかに暮らしたこともあるし、大阪の中でも本当点々とジプシーのように暮らしてきたんですけれども、今初めてこの拠点を作りたいと思って、大阪市内で自分で家を買ったっていうのは初めてだったんだけれども、この場所で生きていこうって、また移るかもしれないけど、ね、移るかもしれないけど、でも、この大阪という土地で自分は生きて、でこの町でトランジションタウンをしたいって決めれたのは、その大阪という町をもっと 愛せるようになりたいと思ったし、うんうん、ええー、とこいっぱいあるやんって思ったし、うんうん、緑はないけれども、うんうん、こうあのパーマカルチャーのお友達みんな本当に環境に恵まれたところにいらっしゃるお友達も多いから羨ましいんだけど、かといってじゃあ緑がなかったら安心ができないのかっていう疑問もあったし、そのなんかものすごい無謀な挑戦をしてきてる しようとしてるかもしれないけれども、こうもともと長屋だったところを建て替えてるところなので、隣同士ともう外壁がひっついてるような、うんうんうん、ちっちゃい土地の鉄骨のコンクリートに囲まれた5階建ての建物だけれども、うん、そこでどれだけ大地を感じれたり、うん、生命を感じることができるかっていう、あえて無謀な場所を選んで、
すごいチャレンジャーですね。
ね、無謀だね、うんうん、だけど楽しいよ、うんうん、あのそんなことをあの挑戦し続けれる、きっと飽きもしないで今まで引っ越し続けてきたのを、うん、もう家の中で引っ越し続けるぐらいにリメイクし続けても、うん、きっと一生かかっても足りんだろうなって、うん、あの思うぐらいこれから楽しんで、それをできればみんなで、うんうん、したいなと思ってる。
そうや、かいくんのね、寺子屋の、あのパーマカルチャーの授業の中でも言われてたことなんですけども、うん、やっぱりその資源というのはいろんな資源がありますよね、はいはい、
うん、
だからね、この街中にいると自然とかそういうものを感じることがすごく難しいかもしれないけど、人という資源がたくさん集まっているのが街という特性だったりもするわけですよね。この人という資源、エネルギーがその関係性をあのね、こう作り直していくというかね、うん、あの耕していく中で、はい、どれだけの可能性を秘めているかということの実験は、ね、ここからどんどん生まれていく可能性がありますよね。
大阪はもともと大阪で何かを生産するとかっていうことよりも、人が集まって物が集まって商いの都大阪だったはずなので、うんうんうん、あの生産はぜひ
地方で
他のあのティティにぜひ担っていただいて、ぜひこう人が行き交ったり、そこで出会ったり、そこでまた何かが生まれたり、ね、物が集まったり、それをまたみんなに分けていったりっていうようなこと
が、
うん、
役目がね、
うん、大阪らしいことを、
はいはい、
うん、もう一度見つめ直しながら、うん、TT 大阪には大阪にしかできないことっていうのがきっとあるはずだから、うん、それを見つけていきたいなと思ってます。それすごく思ってる、
うん、ちなみにね、はい、まあ、今あのトランジションタウン、あ、パーマカルチャーの話をね、
はい、
個人的にどういうつながりを育んできたんですかっていう話を聞いてるんですけれども、はい、じゃあそのトランジションタウン大阪っていうのは、
はい、
その中ではキラさんは割と新しいメンバーの一人だというふうに先ほどね、
はい、
伺っていたんですけれども、はい、今のトランジションタウン大阪の動きとか、
はい、
それこれまでのちょっとこう、
はい、
知っていらっしゃることのシェアとかもしていただけますか。
はい、トランジションタウン大阪の立ち上がりは、
うん、
もう何年前になるのかな、トランジョンタウンが日本に来てからでも比較的、
うん、
あの古くからある TT だったと聞いてます、
うん
うんうん、で活動がすごく活発だった時期も、
うん、
あったと聞いてるんですけれども、
うんうんうん、
私が出会った頃のトランジションタウン大阪はもう最初の頃のコアメンバーの方がそれぞれこう移住をしていらっしゃって、立ち上がりは2010年の8月っていう感じになってますね。
あ、早い方ですね。
パンフレットはね、
うん、
はい、で例えばメーリングリストにはたくさんの人数の登録がある、
うん、
多分250とか300とかぐらいの登録がある
ん
だけれども、おそらく多くの方は情報は欲しいだけど、 自分で何かをあのするとか何かに参加する関わるっていうことはあの随分薄くなっている時期にあの私はたまたまトランジションタウンに興味を持ってでこの近くでできるところはないかなってあの探した時に、まあ、大阪とあと兵庫県の比較的大阪に近いところ尼崎とあの両方あったのでそれぞれのこう行事がある時なんかには参加させていただいてたんですけれども、
うんうん、
いわゆるトランジションタウンらしいことというかあのみんなでご飯を持ち寄ってあの何かを話したりとかあのっていう機会はあまりなかったような感じだったんですね。だからトランジションタウンすごく興味があるし関心もあるんだけれども具体的に何をどうしたらいいのかわからないってちょっと悶々とした時期が自分自身はあったのでただ ありがたいことに、うん、全国に、ね、こんなに今はね50箇所にもなるつながりがあるので、
うん、
あのいろんなところに出かけていって、
うん、
あの勉強させてもらいました、
はい、
でやっぱり一番はちょうどその頃あの自分がトランジションタウン一番やりたいなって思ってた時に富士野であのトランジション富士野の学校というのを1年間してくださった年だったので、うんうん、あの全部は出れなかったですけれどもほぼ毎月あの1回富士野に行ってあのいろんなことを学ばせていただきました。本当TT のいろはからあのそれぞれのワーキンググループの活動富士野電力なら富士野電力森部なら森部っていうあのそれぞれの会の特集があったのでそれで本当にあのつぶさにいろんなあの具体的な事例も見せていただきながら人の話も聞けるっていう機会を提供していただけたことは本当にありがたくてであのさらにそこにこう集うあの関西から行ったっていうのは私だけだったですけど多分さすがにそうだったけどあの関東のお友達がすごくたくさんできたのでそれであの離れてても本当にいつでもなんか相談したりとかできる友達がそこですごくたくさんできたのが大きな財産になりました。あと浜松にもよくお世話になりました、
うん、
ここにジミーハウスの T シャツもあーそう
この間ねじゃんけん大会で勝ったんですけど
そうですそれも私じゃんけん普段弱いんですよ、
うん、
だけどあれ鈴鹿でしたか ね、
そうですね
トランジションミーティングの時にな
ぜか
なんかやってるなと思って何があるか分からずじゃんけんしてたらなんか買っちゃってリキ君が着てたTシャツをそのまんまちょうど場所作りをしてるところだったので、守護神に来てくれたのかなと思ってこんなのを引き継いだり
場所作りのね、その先輩のようなものですもんね。そうなんです浜松はね、
うん、あのそうやってなんだろうなあの本当 TT の活動にもいろんな時期があると思うので
皆さんね、うん、
すごく活動として見た目にあの活発な時期でそうじゃないけれどもみんなのそれぞれの内側が、
うん、
あの忙しい時期いろいろあると思うので、ね、私全てのタイミングが私はすごい恵まれたと思ってるんですけれども大阪でたまたま活動が活発じゃなかった時期だからこそ外に求めることで本当にああのもう全国に泊まれる家ができたみたいな、
ね、本当に
ねあの TT を帰って日本中で満喫することができたのがもちろんこう自分の地域がまず大事だし、
うん、
あのそれでいいんだけれどもせっかくこんなに横のつながりがあるから、
うん、
あのそれもこう両方生かしたらいいと思うのであの大阪のメンバーにもよく言うんですけれども、うん、機会があれば、うん、あのもうぜひよその TT に、あの出かけてみんな本当に歓迎してもらえるしそれぞれで面白いことをしてるから、うん、あのいろんなところに出会ってってすっごくあの言っちゃうんだけどそれは自分が一番感じてるからだと思います。 鈴鹿にもよく行きます。
うーん、
ここのとこちょっと工事をしてて、あの何ヶ月か忙しかったんですけど、本当に毎月のようにお世話になって、またちょっと9月も後半はあの復活しようと思ってるんですけれども、本当にあの皆様いつもお世話になっております。ありがとうございます。
でもそこでこう、はい、たくさんいただいてきた、ね、知恵や、こう力が、
はい、
この拠点をここに今回作ったということで、
はい、
そのエッセンスを大阪の人たちにシェアできる、安心して集える場所がいよいよできたっていうことで、
はい、
ここからまたエネルギーの方向性とかそういうものが変わってくるタイミングに来てるのかもしれないですね。
はい、いいなと思いますし、またこうコアメンバーも久しぶりに、うん、あの入れ替わりをすることで、
うん、
あの大阪でも本当に定期的なミーティングもまたできるようになってきているし、うん、今あの大阪で一番暑いのは、うん、またあのこれからだんだんあの外にあのネットワークとかにも発信する機会がだんだん増えていくと思うんですけど、大阪で今一番暑いのは隅なんです、うん、実は。
おーら
ー、
シャコールの隅ですね。
はい、
はい、
たまたまで、たまたまというか、ドラム缶であの炭を焼く技術を開発された先生がたまたま近くにおられるんですけれども、うんうんうん、そのつながりで、皆さんにも3年ぐらい前かな、オールトランジションミーティングで来ていただいた大阪中崎町のアマントっていうカフェがあるんですけれども、うん、あのそこのあのジュンさんというあの創始者のダンサーの方がおられるんですけれども、あのすごい海外支援もたくさんされてる方で、あの今年ネパールで大きい地震があった、
うんうん、
あのその復興にもあの行かれてたんですけれども、その時にたまたまつなぐことができて、瓦礫がすごくたくさんあるんですよね、震災の後で。ある村、ネパールでも震災被害がすごくひどかった村が、下に山あいに住んでた少数民族の村ならしいんですけれども、それがさらにこう山の上にあの避難しないと、もう下では、被害がひどいので暮らせないって、いう時に、ネパール雨季があったりとか、する関係で限られた時間で、その瓦礫になった材を、上に運ぶのは重たいし、で燃料も全くないっていう時に炭にして運ぶと軽いし、で燃料にもできるっていうこと でその炭窯と、あとペンキ あのペール缶で作る炭コンロっていうのも、一緒に開発されていて、それで煮炊き物もできるし、でそれにペルシ電子っていう、こう電気の端子を入れると、それで発電もできるらしいですね。で私たちはまだちょっとコンロを煮炊き物にするっていうところまでしかできてないんですけれども、それをネパールにつないでいただくことができた。で大阪からその兵庫県にかけてもう例えば大きい公園の管理をされてるところだとか、それぞれ場所をお持ちの方に炭窯を各地に設置していきたいっていうプロジェクトが、炭部が立ち上がってですね、ワーキンググループとしてね、で炭窯を設置していただくとともに、こう一軒一軒が炭コンロを持っていると、この、ね、太陽光 の独立型の発電と一緒で、まず生活の一部から、
うん、
この公共でつながったガスではなくて、トランジション大阪をずっと引っ張ってくれてるツンツン筒井さんは、筒井明子さんはそれで毎日ご飯を炭で炊いてる。
わあ、これ美味しいに違いないですね。
そうなんです。私はもう本当焼き物ぐらいで、 旦那と死者も焼いたりとかして食べたりとかしてるぐらいなんですけれども、ご飯も炊いてると思って、これから神社のマーケットでね、あのお客様に提供するときに、今月はあのホットドッグ の、 あのこのフランクフルトを炭で焼いて提供しようと思ってるんですけれども、あの一家に一台それがあると、うんうん、まあ、日常もね、あのもちろんガス代の節約っていうこともあるし、炭で焼くと本当に美味しいし、何より美味しいし、でもちろん非常時には燃料にもなるので、うんうん、あのそれを自分たちの生活にも溶け込ませていきたいと思ってるし、あのやっぱり人にも見ていただきたいので、ここ1階カフェも作っているし、で毎月あの神社でマーケットもしているので、あのなるべくその本当に大阪の市民の方にもね、見ていただいて、それが1人でも2人でも関心を持っていただけるところから広がればいいなと願って、
これに関して言うならば、パーマカルチャーのね、10の原則の中にも、
はい、
重要機能のバックアップっていう、ね、言葉がありますけれども、ね、やっぱり日々の中で電気だったりガスだったり、うん、まあ、水もそうですよね、そういう、こう本当に重要な、うん、あのライフラインと呼ばれるものが、はい、日々の中ではそれを使っててもいいですけど、うん、はい、いざという時にバックアップする機能を、うん、持っておけるっていうこの心強さを皆さんの日常の中にもね、取り戻していくっていうアイディアがやっぱりパーマカルチャーの中にも入っているし、それを実践していく仲間がいるトランジションタウンの動きっていうのもすごくね、これから大切ですよね。
都会のど真ん中の TT だからこそ、ついついやっぱり都会の生活ってね、もう何かあった時ライフラインが止まっちゃったらもう何もできない、生産してるものも何もないで、都会の生活ほど危ういものはないみたいに言われるけれども、果たしてそうかなって思ってて、まだまだできることはいっぱいあると思うし、大概やあのツールを私たちはいっぱい持ってるはずなので、それをね、あの一つずつ自分たちも普段から使いたいし、使ってるところをそれで、それがなんかめっちゃ楽しそうやんっていうのを見ていただくことで、あの普段関心がない方とかでも、ちょっとそれ何やってんのって、あのいう関心を持っていただけるようなね、あの使い方やら見せ方やらをぜひ考えていきたいなと思って、
こんなに簡単にできるんだよっていうこともね、シェアになったりとか、あとはこれ何めっちゃ美味しいねって、炭ってこうなのみたいな体験を、ね、シェアし合うっていうことも、やっぱりその楽しい嬉しい美味しい気持ちいいって、そのエネルギーがやっぱりこう自然と人を引き寄せるところって
ね、
あると思うので、
楽しいと美味しいは強いと
思う、強いですね、美味しい
もの大阪どこに強い
です、そうでしょう
美味しいはみんな何々ってやっぱりね、目の輝き方が違いますので、ちょっとそこから行きたいなと思ってます。大阪は今炭が、はい、
熱い、
はい、
都会ならではのこの人っていうね、資源を生かしたつながり方っていうのがここからね、ちょっとまあどんどん広がっていくだと思いますけれども、
都会とはいえ、本当、
うん、
もう小一時間も行けば森もあるし、竹も竹林もあるので、それぞれあの郊外の住宅地でいっぱい整備されてる方たちっていうのはたくさんおられるので、その方たちとつながってそういう財をいただけるところは、もちろんそれをどんどん炭にしていく、あのね、間伐材の手入れで出てくるものを炭にすることで、あの燃料にするっていうことも進めていきたいと思ってますし、でこの都会の真ん中についてはなかなか、まあ、でも公園の整備とかでね、あの切られる木材とかもすごくたくさん、多分あれ廃棄されてるだけだと思うので、そういうものをあのなるべくこう循環させていく仕組みが作れればと思うし、これちょっとまだ迷ってることなんですけれども、あの今たくさん新しいものが建って、
はいはい、
で古いお家がたくさん建てていくので、 建築廃材って都会はすごくたくさん出ると思うんですね。
そうですね。
でもそれは多分たくさんの化学物質を含んだりしてるし、
うんうん、
それをそのまま炭に焼くっていうことが、例えばその煙は大丈夫なんだろうかとか、
うん、
そういうことをもっと検証していく必要はあると思うんですけれども、
うんうん、
その建築廃材もゴミにしちゃわないで、もし次の燃料として使うことができれば、
うんうんうん、
これは都会はものすごい
資源の山ですね、
うん、そうなんだ、そうなんです。なんかそれをね、もうちょっと検証もしたりとか、やりたいことはちょっといっぱいあって、でも資源は都会にもたくさんあるんじゃないかなと思ってます。
その発掘をね、これからねどんどんみんなでしていくと、
そうなんです、
楽しいですね。まあいろいろと夢はお持ちのようなので、
はい、
これからその人ね、流れっていうの、タイミングっていうのも手伝って、はい、どこから何がこうニョキニョキと、
ね、ね、
育っていくかはお任せコースなところもあるかもしれませんけれども、はい、とりあえずこのトランジションタウン大阪のアジト的な場所がこのね、
はい、
秋、
はい、
できたてほやほやなわけですけれども、
はい、
特にこの場所をこんな風にしていきたいなっていう思いとかはありますか？
正直に言うと、あえて仕掛けないでおこうかなと思ってます。私はここを作ってホールドすること、それもなるべくナチュラルでフラットな状態でホールドしておくことが自分の役割だし、したいことかなと思っていて、自然に湧いてくることを今は待ってます。もちろんなんか自分が発信したいと思うこと、伝えたいと思うことはもちろんしていきますけれども、人に使っていただくことに関してはつながりと湧いてくるのを待ってる状態です。
なんかその言葉は今の自分にもすごく響くなと思いながら聞いております。
うん、
やっぱりこう何かね、熱い思いを持ってビジョンを掲げて、そちらに向かって邁進していくっていうことも一つの、ね、アクションの起こし方だと思います。けど本当にその動きが持続可能なものに育っていくかっていうのは、やっぱりその時そこに集う人たち、関わる人たちと そのバイブレーションのね、交換がうまくいくかとか、その時のタイミングに、合っているかとか、そういうことによってやっぱりその計画通り、ビジョン通りに進むこと進まないことってありますよね。はい、だからその、自然に起こることをちゃんとその都度感じながら、共に発酵していくというね。
そうですね。
そういう感覚を忘れないことって、結構何より大事なことなのかもしれないなって、一生懸命になると見えにくくなるものがいろいろあるので。
はい、
あえて仕掛けない、
で
も仕掛けたかったらもちろん仕掛ける、
はい、
でもあえて仕掛けないっていうね。そうですね。
仕掛けても結果はすぐ目に見えることと、忘れた頃に違う形でやってくることと、いろいろあると思うので、結果は天に任せようかなと思ってます。
いや楽しみですね、
はい、
そういった意味ではこう本当に予測のつかない、
うん、
あらこんな種まいたっけっていう花が咲いたりとか ね
あると思うんですよ、
ね、
どこの鳥がついばんでくれるかもわからないし ね、
さっきもちょっとね、この玄関先にある山椒の木がですね、
はい、
青虫ちゃんに
綺麗に食べてくれるんです
葉っぱ一枚も残らないぐらいもりもり食べてね、でなくなったなと思ったら
どっかにまた探しに行くんですよね。
1階と5階
そう5階までね、
うん、
あれは上がるしかないと思うんですよまさか空から落ちては来ないと思うんですけど
亡くなったと思うと5階にいたりとか
いるんですそれでも1階の山椒もなかなかしぶといもんで肌感冒にされてもまたちゃんと目を出していく、
うん、
で、ああこれ10枚もっと出たかなって思ったらまた食べに来はるんこの生存競争は激しいですけど、
うん、
自然の力ってすごいですね。
すごいですね。
大都会の真ん中のほんの鉢植え一つの山椒にでも自然はちゃんと息づいております本当にすごい、もう頑張って生きようと思いますあの子たち見てるとね。
ねえ、いやもう本当に今日のね収録の中では語り尽くせないいろんな経験をしてくられているキラさんなので、ぜひね全国各地からねフラッとここトランジションタウン大阪のアジトを訪れて、
はい、
ちょっとお茶の飲みながら、はい、いろいろな思いを、ね、
そうなんです語り合うと大阪のおばちゃんが待ってますのでいつでも寄ってくださいね。
ねえ、きっとそんな場所に ねなっていくんだろうなって思うし、
はい、
会いに来たいなと思ってきたらまた飛び回ってるキラさんがね今日いないんですよみたいなね、はい、こともね
ネギさんほどじゃないですけど
どこで会えるかはお楽しみという、はい、
どこの TT に伺ってるかも分かりませんが、
これからの、ね、TT の動きも、
はい
楽しみにウォッチさせていただきたいなと思いますので、
はい、ありがとうございます。寺子屋も楽しみにしております。
ぜひぜひまた本当寺子屋的なつながりがね、
はい
広がっていくとこれまた
毎月新月の日に、
うん、
トランジションの、
うん、
持ち寄りのご飯会をまた復活させていってるので、うん
はい、
その時に一番組ずつ ね聞いていったりとかすることでみんなに、
うんうんうん、
寺子屋のメニューにも触れてもらいたいなと思ってます。
はい、
気長にどうぞよろしくお願いします。いやありがとう
ございます、はいはい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかった。
楽しかった。